次に聖書を拝読します。今日はコリント人への手紙第1、3章1節から9節です。新約聖書の329ページの上段からになります。司会者が拝読します。コリント人への手紙第1、3章。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから。あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ある人は、私はパウロにつくと言い、別の人は、私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道労者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。以上です。西本牧師より、成長させてくださる神と題してメッセージをいただきます。ではよろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、8月第2の手術礼拝を私たちに与えてくださり、また御前に集って神様を褒めたたえ、賛美を捧げ、そしてまた御言葉の恵みに預からせていただけることを心から感謝します。暑い夏を迎えていますけれども、私たちの霊肉が弱ることがないように、どうぞ神様が新しい力を私たちのうちに与えてくださり、また何よりも心、また体を主が強めてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも約束の御言葉を私たちのうちに与えていただき、また神様にあって希望を持ち、また前に向かって進みゆくものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ真理の御霊、そしてまた助け主、慰め主であるご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、また私たちの心を喜びで満たしてくださって、また神様に感謝を捧げていくものとなしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねつつ、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年も8月もう半ばに入ってきます。今スーパーに行ったら新米がですね、こう店頭に並んできているのを見ました。しかしそれとともに備蓄米もですね、結構たくさん並んでいたので、ちょっと驚きました。前のニュースでは備蓄米は買うのに制限があるとかですね言われていて、なかなか手に入らないかなというふうに思っていたのが、結構たくさん並んでいて、で値段ももう半分ぐらい、多分私もそっちのを買うのかなというふうには思うんですけれども、2種類のものが並んできている。実は今読んでいただいた聖書の中にもその2種類の人が出てきているわけです。一節のところに、御霊に属する人、また肉に属する人というふうにあるわけです。でこの御霊に属する人も肉に属する人も、言うなれば 救われたクリスチャンです。じゃあ一体どこが違うんだろうか。御霊、そして御霊に属する、またこの肉に属する、その肉というのは一体何であろうかということを考える必要があります。実はこのことがコリントの教会が分裂していくという大きな原因になったということです。なぜならば、その後に出てくる4節を見ると、ある人は私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言っているという言葉が出てきます。これは1章のところにも同じことが出ていました。この人につくということです。じゃあ私たちは人の力で救われたんだろうかということです。確かにパウロは、まあ、後にも出てきますけれども、私が植えてと6節にあります。まあ、田んぼでもですね、苗を植えるということが大体春4月そういう時にあるわけです。でアポロが水を注いだ、もう今は水不足っていうふうに言われてます。ニュースでも出てきます。もう田んぼがですね、枯れてひび割れている、稲が成長するためには水が必要だ、特に新米の収穫、穂に実が実るためにはこの水がたっぷり与えられて、そして栄養を稲が吸収することによって穂が実り豊かなものになるわけです。ですから植えること、そしてまた水をやること、どちらも大切です。そして実際にやってるのは誰かというと、やはりそれを奉仕している人。ところが人間の弱さっていうのは何かっていうと、なかなか外見しか見ることはできない。まあ本を見ても外見が9割っていうですね、そんな本も出ています。まあ私たちもひょっとしたら自分の外見を大切に見せなければいけない。まあ社会生活しているわけですから、それも大事です。でもここで言われていることは何かっていうと、人の力で私たちが救われて成長するのか、決してそうではないってことです。実は神様によって私たちは成長していくものである。まあですから7節のところを見ると、大切なのはという言葉が出ています。大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。神様がおられなかったら私たちは救われるということはなかったと思います。そしてこの成長するということはどういうことなのか、まあ、別の言葉で言うならば、キリストに似たものとなるということです。だから自分自身の生活、言葉とか行いを通して見てみて、果たして自分がキリストのようにですね、生きているんだろうか、生活しているんだろうか。まあ他のパウロの手紙では、キリストの御丈まで達する、成長する、そういうことが語られているわけです。だから救われたクリスチャン、まあ私たちは今キリストのように毎日生活をしているんだろうか、それを顧みる必要があるということになります。そしてコリントで起こった問題、分裂騒動、それはまさにこの肉に属する、肉の働きである。その肉の働きというのは、実はガラテヤ書の5章に出てきます。ガラテヤ書の5章では、その肉の働きと、そしてまた、まあ、御霊、聖霊によるところのですね、その働きっていうのは明確に出てきているわけです。 特に肉の業っていうのはガラテヤ書の5章の19節から21節に出ています。逆に聖霊が働いてくださりその実がなるっていうのはガラテヤ書5章の22節23節にはっきりと記されてあるわけです。今読んでいただいたこのコリント書の中には3節を見るとあなた方はまだ肉の人だからです、あなた方の間には妬みや争いがあるのですからとあるわけです。なんで分裂が起こったかっていうと人を妬むわけです。あの人は素晴らしい働きをしている、羨ましい、それは人の悪口を言うよりは人を褒める方がいいと思うわけです。ところがそこには肉の弱さが出てくる。まあ褒められるとですねやっぱり嬉しい、大概はそういう思いを持つと思うんですね。でもそれが高じて傲慢になってしまうっていうことも出てくるわけなんです。そして人が崇められる、もう神様が第二第三になってしまう、そういうことが得てしてあります。あの人は素晴らしいことをやってる、素晴らしいな、でも自分はどうなのか、まあ、この世っていうのは残念ながらもう比較社会です。もうスーパーでも新米もあれば未熟米もあるというような、もう教会でもですねそうしたものがもう混在している。そしてまあ私たちはもちろんイエス・キリストの十字架の罪の許しによって救いに預かった、まあ言うなれば聖霊の働きによって新しく生まれた。でも大事なのはそこから成長していくかどうかです。まあお米も収穫の時期を迎えてるんですけれども最初は苗だったわけなんです。もう穂も何にもない、もう芽が出てもう根が出てるだけのもう小さな存在にしか過ぎないわけです。しかしそれが成長していくことによって実を結んでいくことができる。だから私たちの、まあ、クリスチャンとしての生き方っていうのはもちろんそれは救われるってことは根底です。しかしその次に私たちは成長する必要があるんだっていうことです。なぜならば私たちは死ぬまではこの世で生きているわけです。そして生きている中に魂の成長、心が豊かになる、それが実は御霊に属する人という言葉で表されています。はっきり言うならば御霊が私たちのうちに身を豊かに実らせてくださるということになります。それはガラテヤ書の5章の22節23節に出てくる9つの実というものがあるんです。でそれは私たちは自分の力である程度はできると思います。ところが完全に9つの実を結ばせるっていうのはまあ私はほとんど不可能に近い、そう思ってます。ですからそれがなせるのはもう神様以外にはないということです。で確かに人間が努力をする、お世話をする、必要なことかもしれません。しかし7節にあるように大切なのは成長させてくださる神です。神様が私を成長させてくださる、それは確かに一番最初にイエス様のことをですね紹介してくださった人がいると思います。そしてまた水を注ぐようにして自分の心を励ましてくれる人もですね実際には必要なんです。いらないわけはない。なぜなら私たちはこの世で人間として生きている限りはですねこうした人たちは必要なんです。なんで必要かっていうと5節の終わりのところにあなた方が信じるために用いられた奉仕者であってとあるんです。だから自分がもう赤ちゃんから生まれて成長していく、信じるために用いられる奉仕者がいるっていうことです。だからまあ私は牧師っていう働きをしています。それはやはり成長させるために必要な役目を負っている、 ということになるわけです。でもあくまでも大事なのは、牧師でもなければ伝道者でもない、成長させてくださるのは神であると。神様が自分の心の中に働いて成長させてくださる。そして極端なことを言うならばですね、私たちがイエス・キリストを信じたのは、私はもうこれは自分の力ではなくて聖霊の力によって信じることができた。だから私はイエス・キリストを信じたときに全部わからなかったわけです。まあ、はっきり言えばもうほとんどわからなかった。でも信じますっていう以外にはもう解決の方法がない。だから信じますって言ったわけです。で、洗礼を受けました。じゃあ洗礼を受けたから私は完全なクリスチャンになって献金もし、奉仕もし、また礼拝も出て、お祈りもできて、聖書もきちんと読んでいたのかというと 100% はできなかった。まあ言うなれば生まれたばかりの赤ちゃんにしか過ぎない。助けてもらわないといけないわけです。だから実際に私のために祈ってくださった人もいたし、いろいろですね、あの聖書でわからないことを教えてくれる、まあ牧師先生もそうであったわけですけれども、いろんな集会に出てですね、あ、聖書が言ってるのはこういう意味なのかってですね、人を通して知ることができたわけです。でも実際に自分の心の内に働かれたのは誰かっていうと、やっぱり私は神様だ。そしてその働きをなされるのは実は聖霊であるっていうことです。なぜならイエス様は今天に帰っておられるわけです。そして私たちのために祈りを聞いてくださる。だから私たちはお祈りするときに必ずイエス・キリストの名によって祈るんです。で、キリストが私たちの取りなし手となって、全能の神、父なる神様に取りなし、そして御心で会うならば私たちの願いは聞かれる。でも御心でないものは聞かれないっていうのが神様の答えであるということになるわけなんです。だから何でも私たちがもう言うことを神様は聞かれるような方かというと決してそうではないわけです。実はこの一節に出てくるこの肉に属する人っていうのがですね、キリストにある幼子だってパウロは言ってるんです。幼子、別の言葉で言うならば血のみ子です。生まれたばかりの赤ちゃん。赤ちゃんは私たちと同じようにご飯食べることはできないんですね。もう絶対ミルク飲みます。固形物、生まれたばかりの赤ちゃん食べれない。もうミルクを飲んで成長していく。でも大事なのはずっと血のみ子でいいのかっていうことです。成長しなくていいのか、いつも人の世話ばっかりかかっているし、もう手を焼かしている。それが本来のあるべきクリスチャンの姿なんだろうかというところです。だから先ほども言ったように私たちはそのキリストに似たものに成長していく。イエス様はどうしただろうか。もう私は目が見えません。困ってます。そういう人に手を置いて目が見えるようになれと癒される。もう中にはですね、もうイエス様のところに行くのも恐縮だと、もう後ろからそっと衣の房でも触ったら治るんだと、もうイエス様に直接触れることはできない、もう裾の端っこを触ったらなんと力が出ていってですね、その女の人は癒された。あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様はそう言われたんです。それができるのは神様しかおられない。そして必要なのは実は信じる、その信仰であるということです。だから私たちが成長するのは何かっていうと、肉体的な成長っていうよりはむしろ自分の心が強められる、もう信頼する、人にお願いするっていうよりはまず神様により頼んでいく、その信仰が強められるということです。 だからイエス様は人を当てにはしてなかった。イエス様が毎日されておられたのは何かっていうと、父なる神様に祈っておられるっていうその姿が福音書にいっぱい出てくるわけです。もうたくさんの人たちに会って夜が遅くなってもですね、一人山に乗って行って父なる神様にお祈りされる、朝早くでも祈られる、もう十字架にかかられる前にはなんとゲッセマネの園で祈られた。父なる神様との交わりを何よりも第一にされたということです。だからそれが言うなれば成長するクリスチャンです。だから私たちが肉に属するものから霊に御霊に属するものに変えられるために必要なことは、私は祈りが欠かせられない。イエス様が祈られたようにですね、私たちも父なる神様に祈り求めていく。そして神様は私たちの心を引き上げてくださることができるようになるわけです。そして自分が成長したのは、あの人が助けてくれたから自分は成長できた、この人がこういうアドバイスしてくれたから私は強くなったではない。それが分かるわけです。本当に自分を成長させてくださるのは神である。ですから私たちは自分の心の中にある、まあこの幼子っていうのはもうわがままです。もう2歳3歳の子供見たら分かります。もうあれやってこれやってってですね、もうデパート行ったら買ってくれってですね、もうせがむわけです。もうそれが幼子です。だからクリスチャンでもそういうクリスチャンがいる。もう人の力を当てにしてですね、もうあれやってくださいこれやってくださいと。なんで神様を頼らないのか、神様を第一としないのか、そのことがコリントの教会では問題であったわけですし、まあ現実にじゃあ私たちはどういう生き方をしているのか、それがもうはっきりと明らかにさせられていくということになるわけです。まあその私たちの心の中に一体何があるのか、肉の思いがあるのか、それとも御聖霊が働いて、あのガラテヤ書の5章の22節23節に出てくるようなその御霊の実がですね、豊かに実らされているのか、私たちはもう一度自分自身を点検してみていく必要があるということになるわけです。まあ、キリストイエスの心を心とせよというですね、言葉があります。そしてまた詩編の16編の8節のところに、このダビデの告白があるんですけれども、私はいつも主を私の前に置いたとですね、彼はそう言ってるわけなんです。だから彼がなんでもう今でもイスラエルで一番尊敬される王様は誰ですかと聞いたら、ダビデ王だってですね、ほとんどの人が言われるわけです。もう私もやっぱりダビデ、彼は本当に素晴らしい。確かに姦淫の罪を犯して、もう二人の人をですね、巻き添えにしていった罪深い人です。でも彼がしたことは何かっていうと、神の前に預言者が指摘したとき、衣を押さえて自分の部下たち家来たちがいる前にですね、彼は罪を認めた、はっきりと告白して彼は許しを請うたということです。それが明らかになって、今でも詩編の32編とか詩編の51編見たらですね、彼の罪の告白のもう言葉がそこにはっきりと記されてあります。だから私は肉の人から言うなれば御霊に満たされる人に変わるためには何かっていうと、自分のうちにあるその肉の働きっていうのをやはり認めなければならない。あのダビデのようにですね、 私たちにはイエス様の十字架があるわけです。なぜイエス様が十字架で死なれたのか、それは自分の罪のためにイエス様が身代わりになって死んでくださった。そしてクリスチャンといってもですね、生まれたばっかりは血の身子であり、実は肉に属するものなんだということを私たちは認めなければいけないわけです。そしてもしあのガラテヤ書の5章の19節から21節に出てくる言葉の一つでも当てはまったらですね、自分の心の中にはその肉性があるということを認めなければならない。まあ、コリント書のところには3章3節であなた方はまだ肉の人、あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、はっきりパウロは指摘したわけです。だから教会の中でクリスチャンが集まっている中にですね、もし人を妬むこととか人と何か言い争いになるということであるならば、その肉の属性が自分のうちにあるということになるわけです。ですから私たちはまず自分の内側が清くされる必要がある。もうある方が言いましたけども、あの人はってですね、人差し指さしたらあと残りの3本は自分に向かっている。じゃあ自分はどうなのか。もう人の中目の中にある、まあ、塵はですね、気がつきやすいんですけれども、自分の目の中にある針を認めることはできない。そういう弱さが私たちにあるんではないかと思います。まあ、それ自身も言うなれば自分が傲慢になっているってことの一つの表れであると思います。どれほど自分が人の前にも謙遜になっているのか。あのダビデのように罪が指摘されたときに、私がそうですはっきりと彼は言い表しているわけなんです。私たちはそのように自分の弱さ、その肉の姿、それを認めているのか。そして自分自身が果たして聖霊に満たされるということを求めているのか。まあ柏田教会標語で与えられているのは、よろしく御霊に満たされるべしとですね、挙げているんです。まあこれは関西聖会の標語にもなってます。まあ、その聖会を始められたお一人に川辺定吉っていうですね、フリーメソジストの牧師先生いらっしゃいました。大阪で伝道すると行き詰まった。でもその時に与えられたのがこの御言葉である。よろしく御霊に満たさるべし。まあ今の訳では、むしろ聖霊に満たされなさい、酒によってはならないっていう言葉が最初に出てくるんですけれど、私たちに必要なのは何かっていうと、自分が聖霊に満たされる、そして力が与えられる。そしたら川辺先生は変わった。なんとドブ板伝道を展開された。まあ大阪の日本橋、まあ下町になりますけれども、ドブ板伝道って何かっていうと、まあその当時はもう五軒長屋とかですね、もうドブ板通りとか、もうそういう、まあ、決してお金持ちでない人たちの家があって、もうそれこそ一軒一軒当たっていって、イエス・キリストのことを伝えていった。そしたらなんと礼拝に来る人たちがどんどん起こされて、まあ、ついにはもう日本一礼拝出席者が多い教会になったってですね、なんかそういう話を私は聞きましたけれども、でも先生はそれは自分の力ではない、聖霊がなされたんだ、そう証しをして、まあ今も関西聖会は続いている。御霊によって聖霊が働いてくださる。 そして大事なことは、自分は肉に属するものなのか、それとも御霊に属しているものなのか、それを明確にするということであるわけなんです。ですから自分のうちにもしその肉的な思いがある、ガラテヤ書の5章の19から21節にある、その一つでも当てはまるならばですね、決して私は御霊に満たされてるとはですね言い難いのではないかと思います。自分は肉に属しているものだ。じゃあその解決はどこにあるのか。実はその解決がガラテヤ書の5章の24節に、キリストイエスにつくものは、まあ他の訳ではイエスキリストに属すると出てるんですけれども、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけた。だからその肉の解決はどこにあるかっていうと、十字架以外には他にはない。自分のその肉性を情やですね、欲望やそういうものとともにキリストと一緒に十字架につける、その信仰であるということです。そしてパウロ自身がその信仰を体験した、それを彼は証しをしているわけです。ですからどうして彼があんなに苦しみ苦難を受けながらも伝道していったんだろうか。迫害に次ぐ迫害を受けても彼はへこたれることはなかった。それは彼の心の内にキリストが生きておられる、そのことはどんな場所に行っても変わらなかったということです。信仰のように迫害され、そしてあの汚い牢獄の中に閉じ込められても、彼の心の中には喜びがいっぱいであった。ピリピ人に手紙っていうのがありますけれども、喜び喜びって出てくるんです。彼はその喜びをどこで変えたのか。汚い牢獄の中に、そして自分が弱っている中で彼は喜びなさい。でもそれができたのはまさに聖霊の働きであったということです。彼は自分は土の器だと言ってますけれども、私たちも同じ弱い土の器にしか過ぎない。でも神様はそういう私たちを信じるために用いてくださる。私たちは奉仕者になることができるんだということです。だから教会の奉仕者は実はイエス・キリストに選ばれた人だということが言えると私は思います。もちろん牧師である私がこれをお願いしてくださいってですねいうことはありますけれども、じゃあ私は何のためにやってるのか、私の教会を建てるためにやってるのか、そうではないということです。キリストの教会を建てるためにやっている。そしてそれを直接お願いしておられるのは誰かっていうと、私は教会の頭であるイエス・キリストが実はお願いをしてくださっておられるんだ。だからそれを奉仕する者はイエス様から自分がその奉仕をするように託されているということです。でも私たちは注意しないといけないのは、人と比較をしてはいけないということです。自分ができるからあの人ができるとは絶対に限らないです。そして逆に言えば、その人ができても私はできないということがあるんです。それは後に出てきますけれども、私たちはキリストにつながる手であり足である。だから形も違うし働きも違う。だからそれを一緒にごちゃ混ぜにしてはいけない。だからコリントの教会はもう言うなれば幼子が集まってもうごちゃ混ぜになってしまったと。もうだからもうバラバラになってしまうということが起こってきたわけです。でも大事なのは8節に出てくる、植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き。だから私たちは植える人も水を注ぐ人も違いはあるんですけれども、一つとなると、一つの収穫を目指すということです。 この一つの収穫を目指すのは何かというと、9節のところに神の畑という言葉が出てきます。だから私もある人が自分がやってる畑でキュウリが取れましたって言ってですね、持ってきてくださる方もいらっしゃったりするわけなんですけれども、収穫がある。その収穫はもう何遍も言いますけれども、それは聖霊による実であるということです。私たちの外見が立派になるというよりも、むしろ自分の心が満たされて恵みにあふれて自分の心が強くなる。だから御霊に満たされている人のまあおおよその姿っていう人は、大体もう私はニコニコしている人ではないかなって思います。まあもちろんそれは人によっては違うと思います。心の中に喜びがある、平安がある、穏やかさがありですね、優しさがある。本当にそれは聖霊によって働いてですね、自然に内から出てくるものです。それを自分の力でやろうとするならば、心にストレスがたまり、自分自身がもう燃えついてダメになってしまう。ですからご聖霊が私たちのうちに働かれる必要があるってことです。だからイエス様は弟子たちに約束されたのは、私は去っていくが別にもう一人助け主を使わす、それが聖霊であると言われたわけです。そしてイエス様は弟子たちに息をかけて聖霊を受けようと。だから私たちは心の中に助け主、慰め主である聖霊を受ける。心の中に聖霊が生きてくださる、その信仰に立つということです。そして自分のその肉性は、ガラテヤ5章24節にあるその肉を情と欲とともに十字架につけたというその信仰が必要だということです。だから私たちの信仰は何かっていうと、十字架と聖霊、それによって私たちはクリスチャン生涯を全うすることが可能だということです。私はこの十字架と聖霊、この二つものがなければ自分はクリスチャンとしては生きていくことはできない、そう思います。幼な子のままで成長しない。ですから私たちが成長するために、十字架信仰、そして健全な聖霊信仰、その二つが必要である。そして私たちが働くならばですね、実は八節の終わりを見ると、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるってあるんです。だから信仰の報酬がある。救いはですね、私はもうどんな人でも一緒だと思います。救われる、天国に行くっていうのは一緒です。でも報酬は私は違うと思います。その人に応じて神様は報いを与えてください。信仰の報いが与えられる。まあ、バクストン先生の伝記が信仰の報酬っていうふうにですね、題がついてるんです。じゃあ日本で金儲けしたのか、立派な街道を建てたのか、一つもないです。でも素晴らしい霊の働きをなされた、多くの人が慰められ励まされて、その信仰に立っていくことができた。だからバクストン先生されたのは、何かこの街道を建てたとかですね、目に見えるような目で見える働きをされたのか、そうではなかった。でも正解の働き、そしてまた伝道者を養成する、またイエス・キリストを伝えていく、その3つの働きをされていって、現在につながっていってるわけです。まあ、私たちの母体となった日本伝道隊は絶対に街道を作らない。でもやっぱり街道ないと信徒は信仰生活できない。ですから私たちはそこから分かれて日本イエスキリスト教団、教会を建てていくというふうにしたわけです。 だから今ここにも目に見えている教会が立っている。そして9節のところを見ると神の建物ってですねあるんです。だからそれは一言で言うならば教会だ。でもここで言ってる建物は何かっていうと、このパウロが伝道していった時は教会堂はなかったんです。ほとんどはユダヤ人の会堂か公民館のようなところか、あるいはイエス様を信じた人の家で集会を持つ、そこでパンを裂き御言葉を語る、そのようにやってたわけです。ですから建物はなかった。そしてまた彼がこの神の宮というような言葉も使ってるんです。そして言ってるところは私たちが神の宮である、もう神の神殿が私たちなんだ。そして自分の中にその神様がおられる、それがパウロの語った神が共におられるっていうその信仰であるわけです。だから自分の心の中にキリストが生きておられる。だからこの見える形で街道にキリストがおられるってわけでは全然ないわけです。キリストの姿は見ることはできません。でも信じる私たちの心がここに出てくる神の建物、神の宮であり、キリストが私たちのうちに宿ってくださっておられる。ですから私たちはこのイエス・キリストによって自分の心に栄光が表されてですね、ああ神様はこんなようなものにも愛を与えてくださり、慰めを与え、力を与えてくださっておられる、そのことを信じて、まあ、私たちは立ち上がることができます。だから私も、まあ、だいぶと長くですね40年以上牧師として奉仕をしてるんですけれども、なんでかっていうとそれは私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。だから私も何度ももう倒れることはですね、まあ、あったわけですけれども、その都度イエス・キリストが立ち上がらせてくださった。だからこれほど、まあ、嬉しいこと、感謝のことは他にはありませんし、またキリストがこの望みである、まあ、やがては私も死んで天国に行くときには、まあ、イエス様にお会いすることがあるんですけれども、私自身も何よりもイエス様の姿を見てですね、もう本当に駆け寄っていってありがとうございましたってお礼の一言でも言いたいなとですね思います。でも感謝のことは心の中に今もキリストは働いてくださっておられる。そしてあのコリントの教会が分裂したのにどうして一つになることができるのか、そのキリストがお互いの心の中に生きておられる。そしてコリントの教会はさまざまな問題、後にもまた続くことが出てくるんですけれども、一つになっていくことができて、今も聖書に収められて私たちは読んでいくことができるわけです。私たちはこの神様の豊かな恵みを与えていただいて、それこそ幼子からですねキリストに似たものに成長させていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今自分の状態はいかがでしょうか。御霊に属する人になっているのか、それとも肉に属するままで過ごしているのか、どうぞもう一度神様の前に出て点検させていただき、そしてまた自分の肉をあのパウロが告白したように情と欲とともに十字架につけた、どうぞその信仰を私たちにも与えてください。そしてまた私たちのためによみがえり、そしてまた栄光を持って現れてくださるキリストが私のうちに生きておられる、どうぞその信仰によって私たちも生きるものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。